NHK カルチャーアワー、芸術その魅力、スクリーンの中の英国第2回。今回は底辺から見たイギリスと題して、青山学院大学教授の鹿野芳樹さんにお話しいただきます。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
スクリーンの中の英国第2回、今日は底辺から見たイギリスというタイトルで、ケン・ローチの作品を取り上げてみようと思います。前回はイギリス映画にドキュメンタリーの伝統があるというところまでお話をしました。で、今日はケン・ローチという監督、ご存知でしょうか。労働者階級の話ばっかりドキュメンタリータッチで撮っているイギリスの大監督であります。ドキュメンタリーではないんですけれども、ドキュメンタリータッチでドラマを作っている、俗にドキュドラマ、イギリス人たちはケン・ローチの作品をドキュメンタリードラマ、縮めてドキュドラマなんていうふうに言っています。この監督はですね、ヨーロッパでは1960年代からもう大監督、押しも押されもしない大監督として認められているんですが、日本に入ってきたのは1990年代になってからです。封切られたのは夜空に星があるようにという作品だけ、古い作品は入ってきた。それからケスという作品は、テレビでは放映したらしいんですけれども、それ以外は全く入ってこなかった作品であります。で、2006年に麦の穂を揺らす風という作品がカンヌでパルムドール賞、大賞を取りましたので、もう今やケン・ローチは日本人も、随分知っている作品になりました。で、96年、ちょっと話が前後しますが、1996年に岩波ホールで大地と自由という、これはスペインの内乱を扱った映画なんですけれども、これが、上映される。岩波ホールというのは東京にいる方はご存知かと思いますけれども、単館上映、単独で、全国の映画館でやるんではなくて一館だけという単館上映のメッカと言われている、映画館です。岩波ホールで上映されると、あ、認知されたねっていう、そういう映画館なんですけど、そこでケン・ローチが扱われたのが96年。10年経って、麦の方を揺らす風でパルムドールを取った、そういう流れであります。で、ゼミでなぜ早いうちからケン・ローチを見せるかと言いますと、イギリスっていうと、いまだにイギリスの勉強したいよっていう学生でもですね、イギリスに行くと山高帽にコウモリ傘のジェントルマンがいると思ってるんだったら一回イギリスに旅行行ってきな、そういう人に出会ったら必ずその場で写真撮りな、そのくらい珍しいもんだよっていうお話をしてます。それからアフタヌーンティーとかね、今で言えばガーデニングとかね、そういうのがまあイギリスの特徴だと、まあ一般の人は思ってるかもしれない。しかし、それは外国人が日本を見て未だに藤山芸者って言われて、我々がそうじゃないんじゃないっていうのと同じぐらいのレベルというふうに考えた方がいいかもしれません。で、前回もハリウッド映画は夢を映す、で、ヨーロッパないしはイギリス映画は現実を映すというお話をしたんですが、ケン・ローチというのはイギリスの、その中でもまた労働者階級ばかりの現実を映しているということでね、藤山芸者を払拭するために、4月の早い段階でケン・ローチの映画を必ず見せるということを、やっております。で、ちょうど新しい映画からが、いいかと思いまして、麦の方を揺らす風のお話をしますと、アイルランドの独立運動の話です。正直のところはですね、なんで今更と僕思ったんですね。で、ケン・ローチも70歳、ちょっと落ちてきたかな、落ちてきたって言って言い過ぎだとしたら甘くなった、厳しい映画を作ってたんですけれども、どうもこう、ちょっとタッチが甘くなってきたのが気になっていたので、カンヌでパルムドールを取ったというニュースを聞いても、まあ、カンヌの 今まで剣道地に大賞を与えていませんでしたので、功労賞みたいな感じでね、与えたのかなと思ったものであります。でところが、見たら全然違いました。感心しました。非常に厳しい、映画なんですね。前半はアイルランドの独立運動を扱っている。で映画の後半になりますと、独立後の内戦を扱っている。1921年にアイルランドはイングランドから独立しております。植民地だったんです。ヨーロッパ内植民地、悲惨な、イギリスっていうのは、ちょっと言い方良くないですけれども、世界に植民地を持っていて、いろいろ本を読んでみますと上手に搾取しています。見事に搾取しています。ところがアイルランドだけはどうしてこんなにやり方下手なんだ、どうしてこんなにいじめたんだっていうぐらい赤裸々にね、植民地支配をしているんですね。で1921年に自治領として独立するんですけれども、そこでまた問題が出てくる。完全独立派と、もういいじゃないか、俺たち疲れたよ、自治領でもいいから独立させてもらおうぜっていう両派が真っ二つに分かれて、独立後にまた数年間の内戦を経験しています。で映画では前半、兄弟がね、主人公が兄弟なんですけれども、共に戦った兄弟が独立後に真っ二つに分かれて、兄弟が愛殺し合う、最後は、処刑し合うという場面で、終わって、おります。で、ひたすらアイルランドを描いているんですけどね、その中で今の世界が透けて見えるんですね。つまりアフガニスタンとイラクなんですけど、外国軍がいなくなった後になお一層悲惨になっている。外国の軍隊が、撤退して内戦がさらにひどくなっているという、そんなことを剣道地はお首にも出してないんですよ。アイルランドの独立の話をひたすら描いているんですけれども、見終わってみると多分観客の多くの人はアフガニスタンでも同じだよね、イラクでも同じだよねっていうふうに思えるように作ってある。つまりですね、地域的なもの、個別のものを徹底的に深く描いていくと普遍性が出てくるっていう話はよくあるんですね。で何も比較しながら、イラクとアイルランドなんか比較するとか、日本とアイルランドを比較するなんか一個もしなくても、アイルランドのことだけ徹底的にほじってほじっていくとね、ああいつの時代も戦争って内戦ってこういうところがあるよねっていうのが見えてくる。それが、ああそうか、剣道地が、この時代にわざわざアイルランドの独立のことを描いたんだなっていう、そういうふうに私は、見た時に思いました。時代を遡りまして、剣道地の作品を少し古い方から見ていこうと思うんですが、ケスという、これが、代表作です。1969年の映画ケスというのはハヤブサの名前なんですけれども、ヨークシャーの炭鉱町が舞台で、みすぼらしい炭鉱町です。ヨークシャーと言いますですね、産業革命の頃は、石炭が出たんで、もてはやされたんですけれども、その後20世紀になるとみすぼらしい炭鉱町になってます。でそこで落ちこぼれの少年がハヤブサを飼う、これディズニーの題材にドンピシャの、作品なんですね。ハートウォーミングでね、心温まって最後は涙涙になりそうな作品なんですが、剣道地が扱うとどうなってくるか、全然違う作品になってるっていうところが、まあハリウッドの映画ファンの方はぜひ一度ものは試しで、見ていただきたいところなんです。でビリーという15歳の少年が主人公なんですけど、一番最初のところで新聞配達をしているのが分かります。で新聞配達をしていて貧乏でっていうと、日本だったら、けなげな、善人というふうに思うかもしれませんが、新聞配達をしたっていうのが見えた途端に、万引きをやるんですね。店でお菓子を盗むわ、ミルクを盗むわというね、ちょっと待てよ、これなんか話が、これが本当の主人公、こいつが今日の主人公って思えるような、おかしいぞと思うような、人物であります。そしてそのビリーの兄貴がまた乱暴者でね、でところが乱暴なんですけれども、真面目に炭鉱で働いてる。この炭鉱だったら真面目に炭鉱で働くか、あとグレるか、どっちかしかないっていう、 この環境だったらこうなって当然だよなっていう、そういう人物に仕立て上げてるんです。つまりですね、善良な主人公の引き立て役に兄貴がなってないですね。善玉と悪玉と分かれてない。イギリスないしはヨーロッパっていうのはですね、完全懲悪っていうのは極度に嫌うっていう傾向があります。そこもハリウッドと、違うところで、もちろん彼らも、ハリウッド映画面白いから見に行くんでしょ。見に行きながらハッピーエンドおかしいとかね、あんなに最後に善玉が勝つのおかしいとかいうのがイギリス人ないしはヨーロッパ人の気質で、自分たちは完全懲悪の映画は作らない、最後に正義が勝つような映画は作らないというところがあります。でケスを見てみますとね、もう現実をそのまま見せる、ありのまま見せる、素のまま見せる、公平に見せる、美化しない。日本っていうのはその貧乏な人たちをどっか美化するところがあるんですね。で悪いのは悪代官っていうような、パターンがあるんですけれども、それもよく考えてみるとおかしいよね。一番最後に引導かなんかが出てきてというね、そういう時代劇なり、またはハリウッドの完全懲悪に、慣れている我々がイギリス映画を見ると、ああ現実を現実のまま映すとこうなるよな、我々が現実を見る目が実際は映画やドラマでちょっと曇らされてるのかもしれないな、そういうふうに反省させられるところがあります。そしてケスが、大流行するんですけど、その後イギリス映画全体が停滞期を迎えます。70年代のイギリス映画ってボトムの時代なんですね。007が流行りまして、ハリウッドから資本が大量に入ってきます。そしてハリウッドの資本で作るということはイコールイギリスらしい映画が作れなくなって、監督もじゃんじゃん、ハリウッドに引っこ抜かれるということで、もうアイデンティティクライシスというんですか、70年代のイギリス映画っていうのはほとんど見るべきものがないという時代を迎えます。で80年代のサッチャーの時代頃から、少しずつ少しずつイギリスらしさを取り戻そうよという動きがあって、90年代に前回お話ししたような労働者階級を扱った映画でイギリス映画は第2期の黄金時代を迎える。でこの第2期の黄金時代を引っ張ったのがまたケン・ローチだったんですね。1991年にリフラフという作品でカンヌの映画祭の国際批評家連盟賞を受けます。で同時にヨーロッパ映画大賞を受けます。この映画はどういう映画かと言いますとね、ロンドンの建築現場で働く下層労働者の生活を描いている。でシナリオほとんどないんです。本当にメモ程度の脚本しかなくて、でケン・ローチがロンドンの、建築現場に行って、そして建築作業員ね、それも日雇いの作業員たちといろいろな話をしながら、おこの話映画のセリフに入れられる、こっちの話映画に入れようかっていうような感じでね、一緒に作っていく。ケン・ローチがよくやる手です。素人の俳優さんを使って、そしてその場にいた素人さんをそのまま俳優にして、脚本も大したものがなくて、でも出来上がってみると、結構な作品になってる、きちんとした作品になってる。これはドキュドラマというね、ドキュメンタリーであって、かつやっぱりドラマとしてそれなりに見られる作品になってる。ロンドンの建築現場の、まあ、ある意味で悲惨な状況っていうのをね、悲惨な状況なんて我々見たくないですよね。正直のところお金払って、映画館で見たくないと思うんですけれども、やっぱりね、ケン・ローチが作ると見ちゃうんですね。ですからよく僕は芸術作品っていうのは、これは我流の定義なんですけど、芸術作品っていうのは人が見たくないものを何とか見せちゃう力、娯楽作品っていうのは人の見たいものを作るのがエンターテインメント。で芸術作品っていうのはある意味で綺麗なものを作るのではなくて、現実を現実として、実は見たくない現実をそれなりに見せてしまうのが芸術なんじゃないかというふうに、イギリス映画ないしは、ケン・ローチの映画なんかを見ているとそんなことを感じさせられます。もう一つリフラフで面白いのはですね、ロバート・カーライルが主役をやっている。この映画で実はロバート・カーライルって出てきたんですね。ご存知でしょうか。貧相な顔した、男です。 フルモンティあたりでね大ブレイクするんですけど、その前に実はケンローチが拾ってたと後で僕は気がつきました。カーライルは今や007シリーズでもソフィー・マルソーと一緒に悪者やってたりなんかしてね、全世界に知られた、男ですけれども、ケン・ローチのこのリフラフという作品で、出てまいりました。次の作品、レディーバード・レディーバード、1994年の作品で、これは僕の大好きな大好きな映画であります。で、4人の子供を持つ労働者階級の女性が主人公で、4人の子供がみんなお父さん違うんですね。父親が違う、つまり、男が違うわけなんですけど、女性の方は1人なんですが、みんな男が違う、相手が違う、息子が4人いる労働者階級の、女性で、ある時に友達とカラオケに行ってる間に家が火事になってね、長男が大やけどをするんですね。でそれがきっかけで母親失格の烙印を押される。でイギリスっていうところはですね、必ず社会福祉局というところが子供をきちんと一人一人が育ててるかどうか見に来るんですね。日本でも保健所に定期検診に行ったり、子供が生まれると保健所の保健師さんが見に来たりするんですけれども、イギリスの場合は社会福祉局というところが管理しています。僕は1991年から92年にイギリスにいたんですが、外国人なのに1年住んでる間に2度ほど社会福祉局の人が、うちも小さな子供がいたんで見に来ました。あ、本当来た。外国人なのよ。よく調べてわざわざ来るなっていうね、そういう経験を、して聞き死に勝ると思ったんですけど。つまりね、日本っていうのは国民の 90% が中流意識を持ってるんですよ。でイギリスないしはヨーロッパっていうのはね、未だに階級社会ですからね、上と下の差がものすごく激しいんですね。で労働者階級の意識を持ってるのが未だに 50% に近くいる。世論調査をすると中流階級意識を持っている人が 42%、 労働者階級意識を持っている人が 49%。 これアンケートの取り方で多少上下するんですけれども、そのくらい労働者階級の意識を持っている人が多いということで、日本だと総理府統計局の調査をインターネットで簡単に見られますか、見ますと未だに 90% が中流だと思っている。つまり年収が3000万あっても300万あっても、みんな世論調査だと中流に丸をつけるのが、なんか楽ちんなんですね、日本人にとってはね。でところが、イギリスっていうのは労働者階級に生まれたらずっと労働者階級の意識を持ってた方が楽ちんという、ですから、ケン・ローチの描く労働者階級の映画っていうのはイギリスの国民の半分の現実を描いてるんだよなんていう言い方をよく学生の前でしております。話はレディーバードレディーバードに戻るんですけど、そんなことがありますんで社会福祉局の人が調べに来て、こいつ母親としてはどうも、うまくないなというと子供を取り上げていくということがあるんですね。でこれヨーロッパ全体なんですけど、子供を育てる権利と義務は国にあるのか、または社会にあるのか親にあるのかっていうのは一大議論になってます。日本はまだそこまでいきませんが、それでもね、最近はその親が子供っていう事件がね、後を絶たないわけでね、ああいうニュースを見てると、日本もなんかヨーロッパに追いついてきたなって、追いついてきたっていう言い方が正しいのかどうか分かりませんけれども、ヨーロッパに近くなってきたなとつくづく、考えさせられます。でレディーバードレディーバードの中では、その女性が子供を取られてみたり、ドメスティックバイオレンスに遭ってみたりというね、つまり、正義が成就していない現実を見せる。アメリカのジャスティス、アメリカの正義っていうのはですね、我に正義ありっていう正義なんです。で、イギリスの正義というのは、自分たちの社会が正義を成就していない現実を見せるっていうのがイギリスのジャスティスみたいなところがあって、それで、見ているお客さんが、ん？これじゃいけないだろうというふうにね、思わせる。つまり社会的な強制力があるというのかな。つまり我々が正義が成就するところを見ても、自分たちが気持ちよくなるだけでこれじゃあ社会ダメだよねっていうふうにはいかないんです。でところがイギリスの映画を見ていると、なんか変えなきゃいけないねっていう気になってくる。そこら辺が現実を映す一つのメリットかなというふうに、思っています。 それがレディーバード、レディーバードのお話ですね。次に、カルラの歌という作品、1996年、これもロバート・カーライルが出てるんですが、グラスゴーのバスの、運転手の役をやっています。で、実は、映画の本筋はニカラグアの内戦の話。ニカラグアってのは中米、1980年代にひどい内戦を経験しているんですけれども、グラスゴーのバスの運転手さん、ロバート・カーライルが演じているバスの運転手さんがニカラガから逃げてきた難民の娘と知り合うんですね。で、好きになっちゃって彼女を追いかけてニカラガに行って、そして内戦の現実を見てくるという作品であります。で、これは大地と自由でも麦の方を揺らす風でもそうなんですけれども、労働者の目で内戦なり戦争を見たらどうなるか、つまりね、目線を下げてるんですね。カルラの歌なんていうのは最初の1時間ずっとグラスゴーの話なんです。なんで早くニカラガに行かせないんだと思うんですけれども、こういう生活感を持った、イギリスのスコットランドのグラスゴーのこういう男が外国のニカラガを見てきたらどういう風に見えるか、あらかじめ目線を下げるためにグラスゴーのエピソードを長々と映しているわけなんですね。CNN のアメリカの CNN のニュースなんか見てますと、僕はつくづく思うんですけど、目線が高い、天下国家の話してる、上の方から何かね、戦争でも何でも国際的なものを見てるような気がするんですけど、堅牢地の映画を見てるとですね、国際的な話になるとついつい目線が高くなるんで、その目線を下げるために労働者をね、視点人物という言葉がありますけど、主人公をわざと1階の、わざと何でもない平凡な人物に設定して現実を見ている。前回もお話ししました、ドキュメンタリーとか映画で現実を映すといってもそんなに簡単な話じゃないんだよ、客観的に現実を映すってそんな簡単な話じゃないんだよっていうお話をしたんですけれども、視点人物を設定することによってこういうところから、こういう目線が低いところから現実見たらどういうふうに現実が映ると思いますかっていう、そういうね、きちんと視点を定めた方がかえって現実が見えてくる、そういうことを意図的にやっております。もう一つカルラの歌で触れとかなきゃいけないのは、脚本を書いたのがポール・ラバティという人で、これ人権派の弁護士なんですね。で、弁護士さんが書いてる、プロの脚本書きが書いてるんではなくて弁護士さんにわざと書かせてる。 ですからね、作品が時々破綻していたりね、なんていうんですか、綺麗な流れではないんですね。で、ところが、逆に現実を映すとこういうふうになるんだろうなっていう不思議なリアリティがある作品であります。で、カルラの歌以降、堅牢地はポール・ラバティをすっかり気に入りましてね、この、素人の脚本家、弁護士さんが書いた脚本にのっとって映画を撮っております。ブレッド&ローズという2000年の作品、これはロサンゼルスのですね、ビル掃除をしている不法移民の労働者たち、彼らが組合を作る話なんですが、堅牢地、アメリカのハリウッドから何回もオファーをもらってます。アメリカに来て映画作らないかって言われてるんですけど、ガンとしていかない、俺はイギリス人だ、俺はイギリスで映画作る、まあアメリカが嫌いなんですね。でとか、1回だけポール・ラバティに誘われてロサンゼルスに不法移民で入ってきてるメキシコ人たちが、それがために搾取されてる、安く、労働させられてる連中が団結して組合を作るっていう、それを、撮りました。アメリカが嫌いな堅牢地がアメリカに十分な、敬意を払って、でもアメリカの監督では絶対作れないアメリカの姿を映してるんで、ね、ぜひ一度見ていただきたいと思います。で、この映画の中にもね、エイドリアン・ブロディという、2年後に彼は、戦場のピアニストでアカデミーのね、主演男優賞を取るんです。その男が出てきてましたね。で、やっぱり俳優を見る目もある監督なんですね。最後にスイート16という2002年の映画、をご紹介したいんですが、学生に見せるにはちょうどいい、ケスト スイート16っていうのは、学生に見せて、伝わる作品であります。15歳、スイート16ですから甘い16歳というんですが、ラストシーンが、その少年の、16歳の誕生日になって、16歳で大人扱いになって、16歳から犯罪でも、刑罰が重たくなるんですね。イギリスって筆罰の国でね、少年といえども、罰するのはかなり重いんで、16歳から刑が重くなる。で、最後に人を刺すところまで、人を刺す犯罪を犯したのが16歳の誕生日っていう切ない話なんですけどね。もともとは、おっかさんが刑務所に入ってましてね、麻薬のことで刑務所に入っていて、そのおっかさんをなんとか助けたいと思ってる。自分は親から、養育を放棄されたんで、施設で育っているにもかかわらず、なんとか刑務所に入ってるおっかさんを助けたいと思うんだけど、結局ヤクザにいいように使われて、自分も麻薬を扱うようになって、最後は人を刺してしまうという切ない切ない話、痛い映画なんです。アメリカ映画っていうのはですね、戦争映画を見てね、目を背けることないんですよ。グロテスクな作品を撮っているように見えて、人々が目を避けるほど残酷に見えないようにちゃんと映像を加工する技術が発達してる。ところが剣道地の映画を見ますとね、小さなナイフでね、ぐさっとするところが開いた、それから、傷口なんかをね、パクッと割れた傷口なんかを見せてね、うちの嫁さんなんかそういうの嫌いですから、もうまた見てるこの映画、剣道地の映画また見てるってね、よく僕が、ビデオを見てるとそんなことを言うんですけれども、痛い映画ですね。北野武が同じこと言ってます。北野武が、俺は痛い映画を作りたいんだ。だから北野武の暴力シーンっていうのはね、ボコッと一発やったところで終わるんですね。ハリウッドだったら何十発も、ボクシングの選手のように素手のまま戦うんですけど、本当に喧嘩したことあるやつだったら最初の一発で大体喧嘩ってのは決まる。俺はリアリティのある痛い暴力映画を作りたいんだって北野武が言ってますけど、剣道地の映画を見るとビートたけしの映画以上に痛い映画、そういう意味でもリアリティのある作品になってます。で、同様に労働者階級の英語っていうのは分かりづらいんですけど、剣道地の英語は分からないです。映画はイギリスで剣道地の映画をやるときに英語の字幕を載せようかっていう話が、あるぐらい、そのくらい労働者階級の素のままの英語で映画を作ってる。まあそんなことでも、よく言われる監督であります。まあ、僕も随分若い頃から映画を見ました。だけど、映画っていうのはね、若い人間が見るもので、青春時代終わったら映画見なくなるだろうなって、なんか冷めたことを僕も考えてたんですね。まさか、人前で映画の話をする身分になるなんて昔は夢にも思わなかったんですけれども、40を過ぎて剣道地の映画と、出会ってぞっこん惚れ込みました。まさか40過ぎてからね、自分がぞっこん惚れ込む監督に出会うとは思わなかったんですけど、おそらく20歳で出会ってたら素通りしたと思うんですけれども、中年になって、それなりに人生ってのは自分の思う通りうまくいかないなっていう経験をしてから剣道地の映画を見ると、あ、これが現実だよなっていうのを常に思い知らされる、映画であります。今は全部剣道地が作品を作れば全部日本に輸入されるようになって、麦の方を揺らす風をはじめとして日本でもヒットするように、なりました。大変喜ばしく思っております。
芸術その魅力、スクリーンの中の英国第2回、今回は底辺から見たイギリスと題して、青山学院大学教授の鹿野芳樹さんにお話しいただきました。次回は上流階級のイギリスと題してお話しいただく予定です。 NHK カルチャーアワーを終わります。